背景ライジャパ受講生、この配信では卒業生の8割が文字単価2円以上を達成しているウェブライター講座ライジャパの受講生に向けて、講師である私からメッセージを配信する番組です。ということで今日のテーマは仕事くださいです。仕事ください。これは私から仕事くださいって言いたいわけじゃなくて、仕事くださいって周りに言いふらすだけでも仕事はある程度降ってくるものです、的なお話です。今回は私の話ではなくて、最近読んだ本からのエピソードでお話しします。こちらと、仕事くださいって周りに言ってますか？言ってないんだとしたらそれはもったいないかもしれません、的なお話です。で、最近読んだ本何かというと、連れが鬱になりましてっていう本です。細川てんてんさんって方が書かれてる本で、まあ、多分2007年とかだっけな、まあ、有名になったの、かなり話題になった本なので、聞いたこともある方もいれば、もしかしたらすでに読んだって方もいるかもしれないです。で、私はこれまず話題になった時に買っていて、で読みました。で、その後自分自身が、まあ、鬱とは診断されなかったけども、統合失調症とか適応障害とか、まあ、多分鬱だったんですかね。まあ、うつみたいなものです。でも、うつ病とは言われてないから、まあまあいいっすね、それは。で、かなり近い症状になった時に読んで、で、最近もまたぶり返したので、また読み返して、めちゃくちゃいい本だなって、読むたびに新しい発見があるというか、で、なんか、すごい、本当に励まされます。あ、そう、こういう状態なら自分だけじゃないんだって、そのうつ病っていうものを、もっと身近なものにしてくれた本っていうんですかね。だから周りにうつ病になった人がいたり、あるいは自分自身がなっちゃった時に絶対にこの本は読んだ方がいい。まあこの絶対にこれ読んだ方がいいよって、病んだ人に言うのも酷なんですけど、自分自身がなった時とか、あと周りの人がなった時はぜひ読むとめちゃくちゃ力になれるはずです。です。で、私自身も最近読み直して、で、そう、特にみんな、ライジャパ受講生に対して伝えられる部分だけで、ここすごくいいなと思った部分がありました。それはタイトル回収につながるんですけど、要は、連れが鬱になりましてって、どこから来たタイトルなのか。で、このエピソードがすっごい好きでというか、今回読んだ時にめっちゃ刺さりました。ちょっとネタバレも含むので、ご了承ください。まあ、そんな、なんだろう、進撃の巨人のラストみたいな、重大なネタバレではないんですけど、です。で、まず、連れが鬱になりましてっていうのは、どのお話かっていうと、まあ、漫画家である奥さんと旦那さん、奥さんがいますと。で、その奥さんが書いた漫画です。で、連れが鬱になりましてタイトル通り、旦那さんが鬱になっちゃいますと。で、その時のことを、こと細かに書かれた漫画が、連れが鬱になりましてです。で、ドラマ化も映画化もしてますね、ちなみに。で、これ、なんで連れが鬱になりましたという話し方はちょっとあれですね、いまいちだな。で、当時、もう、なんだ、まだ売れてなかった、てんてんさん。連れが鬱になりましたで一躍有名になったけども、全然売れない漫画家でしたと。で、旦那さんも、鬱になったタイミングで会社員辞めて、だからもう本当にお金どうしよう状態だったそうです。旦那さんはもちろん働けるような状況ではないし、で、奥さんの方、奥さんというか、てんてんさん、作者であるてんてんさんの方も、全然稼げるような状況ではない。まあ、バイトとかして食いつないでって言ってたけども、もっと稼げるようにならなきゃやばい。で、まあ、当面の間は、商業手当金とか、失業手当でどうにかなるけども、まあ、やばいと、とりあえず。で、そうなった時に、どうしたのかっていうと、またこれだいぶ端折ってますからね。どうしたのかっていうと、各方面、もう取引先とか、知人とか、あらゆる人たちに連絡したそうです。で、なんで連絡したのかっていうと、連れが鬱になりまして、何かあればお仕事ください。です。で、それで仕事、まあ、結構くれて、とりあえず食えるようになったと。まあ、これだけなんですけど、エピソードとしては。で、この時に言ったこの、連れが鬱になりまして、がタイトルです。この本の。連れが鬱になりましての。 でも、このタイトル解釈のとこはどうでもいいんですけど、この、なんていうか、強いなって思いました。読んだときに。要は、なりふり構わない感じって言ったら、失礼かもしれないですけど、仕事、あ、鶴が打つになりまして仕事くださいですよ。言えますかね、もし、なんか、私だったら言えるかなって結構困ります。もし私がまだ全然稼げないような状況で、妻が鬱になっちゃって、会社辞めちゃって、で、やべえ、お金足んねえお金足んねえってなった時に、各方面に鬱に、ちょっと妻が鬱になっちゃったんで仕事くださいって言えるかって、どうすかね。私言えるかわかんないっす。で、多分それぐらい追い込まれてたんだと思います。で、ここから言いたかったことは何かっていうと、なんというか、なりふり構わずにそうしたのかわからないですけど、本当にやばくなったら、できることってのはまだまだあるかもしれないってことです。で、多分、そこまでして仕事取りに行こうとしてる人、まだいないですよね。なんか、連れが鬱になりましたぐらいの何かです。正直、だってそれだけ切り取ったら関係ないじゃないですか。すいません、実は、旦那が、まあ難しいな、これ病気系になっちゃうな、と別の例えにすると。旦那が会社をクビになってしまってとか、っていうその、取引先の相手からしたら別に関係ないことを、要は同情でいいから仕事くれって言ってるようなもんですよね。そこまで言い過ぎかもしれないですけど、でそこまでできるってめちゃくちゃ頼もしいなって私は感じました。それを読んだ時に。です。で、なので別にそこまでやれってわけじゃなくて、いざ追い込まれたらそこまでできるかどうかっていうのは、できるかどうかっていうのはすごい、できる人っていうのは強いです。で、もしそこまで、まだやってないんだとしたら、まだまだやれることはあるはず。だから、腐るのはまだ早いかもしれません的なお話です。で、別にそこまでやれってわけじゃなくて、まあ、正直、そんなに追い込まれてない状況でそれをやるのはどうかと思うんですけど、でも、追い込まれて、もうなりふり構ってられない状況で、もう全然相手からしたら、何それって思うようなこともですら理由にして仕事くださいって言える、その、なんだろう、パワープレイができる強さっていうのはすごくあるなって思いました。です。で、もう一度やれって言ってるわけじゃなくて、いざ追い込まれたらやれることっていうのはまだまだある。結構あるはず。だから、もし今腐りそうになってる場合は、まだ腐るの早いんじゃないですか、です。ということで、以上、タイトル何でしたっけ？仕事ください。ちょっと仕事くださいじゃないな、このタイトル。なんすかね。腐るにはまだ早い。いや、違うな。まあ、仕事くださいでいいか。どうせ、まあ、いいや、なんでもないです。です。あ、すいません。コメント返すのを先にすると言って忘れてましたね。です。では、コメント返しです。前回のコメントの前に、あれか。現在地から抜け出すには指標が必要。に対して、ジャラリさん、これあれですね。ライジャパ受講生じゃない方からのコメントは、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます、ジャラリさん。人生のマラソンのような集中力が欲しいです。そうっすね。で、まぁ、ちょっと話それますけど、マラソンめっちゃいいっすよ。なんか人生に大事なもの詰まってる。スタート直後みんな飛ばすんですよ。で、その飛ばさしてるペースに合わせちゃうと絶対後半ヘブル。で、30キロ地点でみんな歩いてるんですよ。で、30キロ地点で歩いちゃうと、そこでまた周りに合わせて歩いちゃうと、なんだ、足切りに間に合わな、制限時間に間に合わなくなってしまったりする。だから、自分のペース貫くっていうのが重要で、それも、どっちもあるんですよ。この、フルマラソンの中で。周りが早い時と、周りがめっちゃ遅い時と。で、その中で、要は、めっちゃ周り頑張ってる時に、頑張りすぎずに自分のペース貫くって場面がマラソンでもあるし、逆に周りが頑張ってない時に、頑張るのを、自分のペースを貫くっていうのをどっちも味わえる。要は自分との戦いなんだけど、周りと合わせない戦いでもある。だからマラソンはめちゃくちゃいいなって思います。走るたびになんか、そう、勉強になるというか、なりますです。ジャライさん、ありがとうございます。で、アイさんからですね、昨日の締め切り効果つよつよへのコメントです。アイさん、締め切りはライジャパの課題提出でもかなり効果を発揮しています。締め切りがあることで絶対の、締め切りがあることで、括弧絶対の締め切りではありませんが、計画も立てやすいし、期限があると集中力も高まるかなと思います。 そうっすね。まあ、大ジャパのサブスクにしてるのも、その締め切り効果狙ってです。まあ、もうちょっと、カツカツにしたいんですけどね。例えば何日までに出さないと、今月はもう受け付けませんとかってしてもいいかなと思うんですけど。まあ、それありだな。そうすると私も、あ、この日に添削入るから、いや、開けとかなきゃなってやりやすいから。今あれなんですよね。まあ、前日に、翌日、土曜日に、課題、朝起きてみたら、添削が入ったとかがあるので、予定を組みにくいんですけど、確かに月に2回とか、1回か、締め切り効果本当狙うなら月に1回ですね。この日までに出してもらえれば、そこから2週間以内に返します。2週間で遅いな。それやるならあれですね。なるべくその週中にですね。その週中に返します。ってすれば、もっと締め切り効果働きますかね。ですね。ありがとうございます。なんかヒントになりました。で、読者を具体的に、読者のためになるかは軸に、これはベネフィットのところでも随分学びました。そう、これどこまで行ってもこれなんですよね。結局、読者のために記事を書くのであって、アクセス集めるためでも、上位取るためでも、お金儲けるためでも、アフィリエイトリンクで紹介料もらうためでもなくて、記事を何のために書くのかって、読者のためが最初にあるべき。じゃないと上位は取れないし、読んでもらえないし、そこから記事も、なんか商品買ってもらうことにもつながらない。で、ただ、そこがブレやすいから、何回でも学び続ける必要があるというか、繰り返し思い出す必要があります。読者を具体的にして、その読者のために記事を書くんですね。これ、全部の場面でそうです。記事タイトルもそう。導入文もそう。で、見出し、構成もそうです。で、執筆に一番重要なことなのに、どうしてもブレがちになってるなとつくづく感じます。そう、ここが一番重要なんですけど、でも、ブレやすいんですよ。一番ブレやすいとこでもあるから、まあ、間違ってるとは、って言い方が変ですけど、間違ってないというか、普通ですよ、そのブレは。で、読者のためにもう一度考えます。そうですね、ぜひ、いっぱい苦しんでください。です。ということで、今日は3月20日お休みですね。で、昨日私、いつも通っている、鍼灸治療院のところに行ってきて、まあ、親戚がやってるところですごく信頼してるところなんですけど、で、前、いつもやってもらった次の日にすっごくだるくなるってのがあったんですけど、昨日は、その方に、あ、これ今回やばいっすよ。めっちゃ来ますよ、これって言われて、で、いつもは翌日に来る。つまり今日来るんですけど、昨日はもう帰りの電車の中で、あ、これやばいわってなって、で、帰りスタバとかでちょっと読書でもしようかなと思ったんですけど、これ帰った方がいいなと思って帰って布団に横たわってました。で、昨日は10時に寝て、今日は9時に起きました。6時に起きたんですけど、めっちゃ体だるくて、これ寝なきゃあかんやつだと思って寝て9時に、珍しく、何年ぶりですかね、9時に起きたの。に起きました。で、だいぶ元気になったかなっていうところで。で、もし昨日、なんか、その鍼灸治療院行ってなかったら、多分また頑張っちゃって、潰れたかもしれないと思って、思うとめっちゃ恐ろしいですね。どうも、私は、あれですね、交感神経の方ですよね。交感神経が緊張とかの方。で、副交感神経がリラックス。合ってますよね。どうも、交感神経有利っぽいですね。基本的に。あれ合ってるよな。逆？優位か。交感神経は、そうですね。興奮モード。そう。興奮モードになりやすいんですね。そう。これが厄介なことに、多分マラソンとかトライアスロンの翌日に特に発揮される。無駄に。で、なんか、あ、全然元気じゃんってなって頑張っちゃう。マラソンの翌日ぐらい、いっぱい寝ればいいのに、無駄に6時に起きて、それで自分にドヤ顔したくなっちゃうみたいなのがあるみたいですね。私は。なんでそう。今回もそうでしたけど。マラソンのダメージまだ残ってたし、その状態で本の執筆っていう重労働やっちゃったんで、危なかったなと思います。です。で、まあ、昨日割と休んだけど、今日もまだやばい。多分、まあ、もうちょっと休んだ方がいいので、今日も休もうと思います。そいつラジオの配信してるんですけど、まあ、これ約束だからですね。ということで、今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。